聴きいただいたのは USA for Africa で We Are the World でございました。
私もう最近ずっとね、はい、ずっと We Are the World 歌ってるんですよ。
歌ってる、
歌ってるんですよ。
あ、だってね、メイキングね、Netflix、うん、とかでね、見れますもんね。
あ、そうなんですね。
あら、もうみんな85年当時のね、もうビッグなアメリカのアーチと
かね、そうです、そうです、
なんかの受賞式かなんかの後の晩に集めたみたいな、
うん、そうなん
です、ミュージックビデオがね。私もこれ、あの中学の時に合唱で歌ったんです、これ、この曲を、
ね、
うん、
はい。
大事なのはね、うん、合唱で歌ったことじゃなくてね、うん、この歌がなぜ生まれたのかっていうところなんですよね。
なるほど、なるほど。
当時ね、ヨーロッパの方でね、先にバンドエイドって言ってね、うん、まあそういうアフリカの飢餓みたいなことがね、助けるみたいなのがヨーロッパの方のミュージシャンがやったらしい。で、アメリカのミュージックシーンって、うん、黒人が多いんですよ。
そうです
よ、ね、ヨーロッパは割と白人主義なんで、アメリカってそうです、スティービー・ワンダー、マイケル・ジャクソン、ライオネル・リッチ、まあとにかくアメリカの当時の80年代の音楽っていうのは黒人なんですよ。
で、
そうで、彼らが言うんです、白人が黒人を助けようとしてる、黒人が黒人を助けようじゃないかっていうことで、まあマイケル・ジャクソンとライオネル・リッチ、ね、まあ当時一番のですよ。まあその前に音頭を取った人がいるんですけど、クインシー・ジョーンズってプロデューサーをいて、で、まあ、あの歌を作ろうと、でもちろんノーギャラでみたいな話になるわけです。でもそのためにいろんな人を集めたい。だけどまあ当時ね、世界中で言ってもね、80年代って我々もアメリカの音楽しか聞いてなかったですから、日本の音楽って言ったらもうアイドル音楽ですよ。中森明菜さんとか、まあ、いわゆる小泉今日子さんとか、まあ 歌謡曲ですよ。
優勢な頃ですよね、80年代
で、まあ、高校生ぐらいになるとアメリカの音楽聴く方がかっこいいって言うんでね、まあ、私もほとんどアメリカの音楽を聴いてたわけです。でもう名だたる人たちがいらっしゃって、でもその人たちを集めるためにはね、相当なっていうのがあって、まあアメリカンミュージックアワードっていう、うん、まあ、アカデミー賞みたいなもんですよ、年に1回、日本のレコード大賞みたいなやつがあるから、それが収録が夜8時か9時ぐらいに終わるから、その後一晩でレコーディングをしようっていうことで、アメリカのミュージシャンたちが、もう名だたるミュージシャンたちが、そのロサンゼルスの会場の近くから車で駆けつけるわけですよ。で一晩でやるんですよ。
あんなとんかった連中あんなに集めて大変ですよね。
すごいですよ。だからこれお金にしたらもうお金にならないっていう、まあ価値観なんですよ、うん、それだけの人数を集めることがまず不可能。
金も大変だけどね、うん、やっぱそれぞれやっぱりね、もうピンでやってる連中、ね、
ピンでやってる連中
まとめてやんなきゃいけないと、これは並大抵
で。だからその時にマイケル・ジャクソンとライオネル・リッチーが、うん、何日か前にデモテープをまず作って、うんうんうん、でこういうことなんだけど賛同してくれるかいって言って、まあ、集まったら45人なんだけど、入り口にまず書いてあったそうです。
あ、言ってましたね、
エゴをここに置いていってくれ、
ドアの前で捨ててくれ、
そう、
ね、
自分のエゴ、そして
スタジオの中には皿で来てくれ、
普段着で来てくれ、
もう衣装じゃ
ない、きらびやかな衣装で来ないでくれ、君たちは一人一人のアーティストなんだみたいな感じでやってると、でもなかなかそのね、みんな名前は知ってるけど実際会ったことのない人たちもやっぱりいらっしゃるわけですよ。でそうすると、実は私はあなたの曲をいつも聴いてるんだみたいなの、休憩時間に言ってお互いにサインを求めたりとかって言って、なんかその無償だからこそその人たちが集められたし、この有名人であってもやっぱり立ち居振る舞いをね、そのドキュメンタリーで見てると、普通のそういう人たちの集まりと同じなんですよね。明るい人もいれば、うん、ずっとこうね悩んでる人もいるみたいな感じで、
ボブディランなんかずっとね、
ボブディランがもうボブディランもね、ノーベル賞取ったボブディランは来るんですよ、ね、彼なんか
歌唱風が違うし、またね
違うし、それからワイワイ騒ぐタイプじゃないじゃない。だその彼がやっぱりね、ずっとねみんながね We are the world ってすっごい最初合唱コーラスパートから入るんだけど、全然声出してないのよ、一人で困ったような顔して渋い顔しているわけよ。でも最後にね、ボブディランのソロパートを取ろうなんてなった時に、彼はずっとでも悩んでるわけ、こんだけいろんな人がやってる、自分の個性の作り方が分かんないみたいな言ってる時に、この目の見えないね、スティービーワンダー 彼は音楽的には天才らしかったですね。ピアノを弾きながらからこうやって弾きながら、ボブ・ディランの声真似をして、ね、君だったらこんな風に歌うんじゃないの、ね、みたいなことをやって、そうするとボブ・ディランもようやく打ち解けて、
これはホッとするよ、
ホッとするよね、う
ん、具体例がそれで、あ、それだったらいいんだみたいな
こと、あ、そうそうそう、ね、それをスティービー・ワンダーっていうさ、また黒人のアーティストがやってくれるっていうか、明るい人なんです、そう、邪神がない
人なんだ、ね、
それはね見えるんですよ、横でピアノを囲んで有名なアーティストたちがそのスティービー・ワンダーのあれを弾いて、で横でずっとぶっちょうずらしてたボディランがだんだん笑顔になってくるみたいなね、
すごい笑顔になるんですよ、ね、ほっとしてるんですよ、
それでちょっとじゃあもう一回最初からやらせてくれみたいな感じで歌って、2回ぐらい歌って、
ね、スタジオからみんな出してね、
そう、
ボブディランだけに
して、ボブランだけにしてくれって、でピアノを弾いてみたいな感じでやって、ようやく彼が自分らしさが出てきたみたいな。でもやっぱりその人の能力っていうものを、多分ボブ・ディランの能力ってみんな分かってて、
いや、そうでしょう、
でただ普通には歌わない、自分らしさを出す、そんな時にボブ・ディランが悩んでる、でも それでボブ・ディランはじっと何かを考える時にみんないろんなこうアドバイスをしてくれる、それを聞いてボブ・ディランが自分らしさを出してくる。
そういう意味ではみんな一人一人やっぱ普通の人間だ
って、普通の人間っていうのがね分かるんです。
こんなにいっぱいね、今や名のあるね連中の前で歌わなきゃいけないっていうプレッシャーも感じるわけじゃない、うん、勝手にね、うん、そういうところ戦ってたみたいな。
そうなんですよね、だからお客さんの前であんな堂々と歌ってた人たちが、うん、でも同じような境遇の中でなるとやっぱり何にもできなくなる瞬間もあるわけ。
そうよ、自分のテリトリーを作っているからやれるってところあるもん、やっぱり。
でその We Are The World っていうのは全員一人がソロコーラスあるわけじゃないんで、それも別に有名だからとかじゃなくて、君にはこういう高音を歌ってほしいとかって音域でソロパートを決めたらしいんだけど、その時にねやっぱり全員緊張してる中で一発二発三発ぐらいで決めてくるわけですよ。あれを見てるとね、それぞれの個性が出てきて、あれを見てるとすごいアーティストなんだけど、でもああいう集団になった時はやっぱり組織っていう中に身を置くっていう、それができてる人たちなんだなっていうのがなんかすごくね感動したんですよ。決して自分の意見がを通すわけではない、彼のパートが終われば横に行ってこうね歌詞を見せてで自分はマイクのそこから遠ざかるみたいな、そんなことがちゃんとできるっていう、
人間できるんだね、
できるんだねっていう、
あのいつもマネージャーがついてるから、やっぱりみんなもね、やっぱアーティストは絵を出すとかって言っててさ、うん、やっぱスタジオからも、うん、あのマネージャー全部取り払ったらもう本当の一人の人間戻っちゃうよみたいなことだったよね、
うん、そう、マネージャーとかは入れないんです、ね、全員一人でスタジオに入るっていうね、なんかあれを見てたらね、なんかそう、我々も そもそもマネージャーもいないしでも組織の中で人から求められたことはやっぱり全力でやる、でクインシー・ジョーンズは歌えないところ、高音が出せない人は今ちょっと外れてていいですよって言うんですよ、
これだけ人がいるから声が出ない人は出さなくていいよ、
出さなくていい、それもちゃんと言うんですよ、そこにエゴがあると、いや私もやらなきゃいけないんじゃないかって言うんだけど、ちゃんといいよ、あの俺ダメだなっていう有名なアーティストが降りてくんだよねで俺ちょっとダメだみたいな、ね、
だからキーは変えないとかって、
そう
キーはこれだけだからね
とか、うん、ちゃんと言うんだよね、
だから収集がつかなくなっちゃうから聞いてからみたいな、
う
ん、
そうそう、あるんだ、だからなんで俺に合わせてくれないんだっていう人は誰もいなかったっていう、でも組織はそういうもんでしょうと、なんか自分のあれをって、でもそこはどいといてくれって言われてやっぱスッとどくんだよね、あれを見ててね、私はああ美しい組織だなと思いました。でダイアナ・ロスっていうね女性の黒人の歌手がね、ずっとねあのマイケル・ジャクソンとスティービー・ワンダーのねと手をつなぎながら楽しそうに歌ってるわけですよ、で最後ずっと残ってるんです、ここの時間を終わらせたくない、
うん、 あなたも大泉君帰った方が欲しくないって言ってましたね
いやでもそれが彼女も別に目立ってたわけじゃないんだけど、でもこうやってみんなが何かを一つのことをたった一晩だけどやり遂げるっていうところに誰もエゴを出してない、自分の役割だけを全うしようとして全部やってるっていうところにやっぱりなんか美しさを感じたんだろうなっていう、
いやそうじゃないの、なんかこれだけの人が当たる人たちがいるのにこんなに温かい感じになれるんだ
ってい
うことでさ、
そう
え、人間ってこんなことができるのっていう、多分そしたら終わりたくないって思った
ことだよね。誰も怒んない。一回そのクインシー・ジョーンズがね、まあ彼が全部プロデュースしてんだけど、指揮もしてるわけですよ。で映像を撮るためのカメラマンもいるわけですよ。でカメラマンがその歌ってる時にちょっとつまずいてかなんかで音を出しちゃうんです。クインシー・ジョーンズがそこで怒っちゃうわけですよ。何やってんだみたいな。そしたらスピーディーファンダがね、クインシー怒んないでよみたいな感じで言ってみんなが笑うみたいな。これはクインシー・ジョーズも真剣だけど、やっぱりスティービー・ワンダーのその人柄が出る。だからなんか私が好きなヒューイ・ルイスっていうね人がいるんだけど、まあいい声出すんですわ、しゃがれ声の。で彼がもう生きり立ってね、やっぱり自分の個性を出さなきゃ、生きり立ってくるわけですよ。でこう耳にこうねメロディーを当てて、彼がいよいよ歌おうと思った時にそのメロディーが途切れるわけですよ。彼つんのめるわけですよ、やっぱり。そしたらやっぱり他のねアーティストが、いやいよいよ真打ち登場だからね、音もやっぱりちょっと
ビビっちゃってる
みたいなことを言うとそうだよねみたいな感じ、またみんなが笑うみたいな。でクインシー・ジョーズがまたある時怒って、なんか雑音が入ってるっなんかっつったら、シンディ・ローパーがずっとここにジャラジャラとイヤリングだろうが、だから普段彼女はそういう人だからつけてて犯人が分かったって言って、
私こんなにつけてる
あれ私いつもこんなにねつけてたみたいな感じで、その場で全部彼女が取るわけじゃない。自分のねトレードマークであるそういうジャラジャラしたやつを取るわけじゃない。そこにやっぱりなんか人がいっぱいになった時に自分のその個性をどこかで、でもそれも個性なんだよね、実はそういう個性ちゃんと持ってる。でも組織の人がいる中でそれをスッとできるっていう、え、それって注意書きに書いてありましたとかって言わないわけよ。イヤリングは OK だと思ったんですけどみたいに言う人も今社会には多いわけじゃない。でも彼女はそれもう周りの人もそれを、あ、こうだそれだったとかって、ごめんなさいこれでしたみたいな感じで笑いながら撮れるっていう、あれがやっぱりなんかある意味ね、あの人たちはソロでねいつも客を沸かしてんだけど、なんかやっぱり人間っていうものは分かってる人たちなんだなというのがね、なんか分かりましたっていうことで、最近ずっとこれを
ずっとこれを聞いてらっしゃる、
聞いてます、
聞いてるし見てる、
見てもいるんですけど
ね。それネットフリックスにあるんですね。
ネットフリックスの YouTube にもあります。
あ、そうなんです。
YouTube にも上がってます、なんか日本語版のやつとかね。
もう古いから ね、
ね、もう今夜見ます、
見た方がいいですあれは。
もうよくね撮ってたなと思ってね、
うん、そうですね、
うん、こんなフィルムあったんだなと思ったんだ。
それも踏まえて全部用意してるんですよね。だからカメラマンが、カメラマンにも全員秘密なんですよ。その場所が分かっちゃうと
漏れちゃったら
もう偉い人が
来ちゃうから
全員、だからカメラマンにもちょっと今度撮影あるから来てくれって言って集められて、
カメラマンびっくりだよね。
カメラマン来るたんびにすごい人が来て、
誰来んだ次、誰来んだよ、
手が震えて、で朝の8時に全部終わるんだけど、その時にいやありがとうございましたって、請求書はこっちにって言ったら、うん、お前全部タダだよってお前こんな経験ができたのに金要求するのかって、そんなこと言いませんって言って
アーティストみんな前タダなんだよですよね、
全員タダでテープ代から何から全部提供されたやつで全部アフリカに送ったっていう、
ね、だからあの時ね、ううテープの幅も結構あるけどさ、うん、あれが16チャンネルあるのか分かんないけどね、うん、今に比べたら大したチャンネル数ないと思うんだけどね。
でもそれで、うん、高いんでしょうねって、百何十億一晩でぐらいの価値は全然あったみたいな、それを全部無償で提供してくれたみたいな話ですよ。でもそうするとですよ、これじゃあ今全員を集めようと普通にね思ったら、じゃあいくらなんですかと、
恐ろしい
金額じゃないってことはお金で換算するとできないことってたくさんあるわけですよ。ってことは、でもそれが実は一番皆さんの力が発揮できるとこなんじゃないですかと思うわけですよ。
だから本当になんか考え方が間違えてなかったんじゃないですか、
うん、
あの 自分たちが考えてない以上のこともきっと現場であったかもしれないけども、あの短時間で、しかも深夜を通して眠いっていう朝の8時までやらせるっていう、あの中に押し込めてドンとみんなでやらせたってところで、みんなもね途中でなんかこう楽しくなっちゃってるっていう瞬間も多分あった。あの仕事にして段取りにして、
そうなのよ、
1ヶ月後2ヶ月後って準備して来させると、多分そういかなかったかもしれない、
いかなかったと思いますよね。
人間そういうとこあるじゃないですか、
だからシンディ・ローパンも、だったらいや事前に言っといてくださいって、もしかしたらマネージャーがいたら言うかもしれない、シンディにそんな恥をかかしてって言うかもしれない、
だっていい声出ないこんな時間帯とか言うかもしれないし、
ね、だけどお金には、お金っていうものは介在した段階で何かちょっと段取り臭くなるし、そうそうっていうことが、
だから声にしたってベストじゃないけども、やっぱりああいうテーマの歌だから、それ以上のやっぱ人間性っていうのが出てるっていうのは、そうそうそう、あの短い時間に集約したからだと思ったりするよね。
まあ、世の中には大事なことっていうのはお金で中心ではないんだなっていうことが、まあ私の中では一つ理解できたって、本当にあのみんなの力が発揮できるのは、貨幣というシステムの中ではないんだなっていうふうにはなんか一つ思ったし、まあそれがなんかあの自信というか、お金に振り回されるっていうのはやっぱり本気にはなれないんだなとか、それは本筋じゃないんだなとか、それをねなんか思ってほしいっていう。お金にやっぱり生活振り回されるじゃないですか、何物価が高い、今もうね家賃も高い、いろいろ言ってる中で、でもそれじゃないんだろうな、一番はと、そこに振り回されてる限りなかなかこう脱却できないというか、自分の力を発揮できないっていうことはきっとあるんだろうなということをね私は思いましたっていうことですね。
ね、そういうことある。あと何時間かちょっとあなたも誕生日を迎えて還暦になるって今ここでね、こういう風な気持ちになってね、娘を前にしてね、娘はそうだぞ、人生はそうなんだぞって、
そうそうそうそう、
いい夜じゃないですか
今夜もやっぱりね、素敵な学びをいただいております
、ね、いやでもなんかやっぱりお宅の娘さんがね、でもさとかって言われると不安になってくる
そうだね、ちゃんと分かってんの
まあでもそうですよね、あのやっぱりこう私もその自分ででもって言わないと不安になるところが今まであったので、なんかその自分の意見を言わないと不安だっていうの、
自分の
意見を言わないと、何か言わないとこう認められないみたいな気持ちがあったんですけど、もう最近そういうのがもうだいぶ、
そう
だいぶもう なくなってきました。
そう、自分の意見っていうのってよくわかりますよ、私もそういう、何か結局自分の意見っていうんだけど、あれ実は発言ですよね、
はい、
意見というか発言ですよね、発言で何が一番簡単なのかというのは否定することですよね。
そうですね、簡単ですね。
だから今ね、これだけ We are the world の話をしている中で、一番あなたの意見が出しやすいのは、いやそれいいですよねじゃなくて、多分いやでもなんかそんな風にできるのってもう二度とないじゃないですか、たった一回のことじゃないですか、それ以降やってないじゃないですか、結局何なんですかそれみたいなことを言うと、
今までだったら言ってたと思います、
それって一回だけのことでしょ、その後そね、あの人たちやってますかと、結局やってないじゃないですかっていうふうに
一人親子できます
でもそれを言うのがすごく簡単だっ
ていうのも分か
ってきたし、なんだろう、その自分がその話の中心にいないと不安だったんです、ずっと。
だからこっち中心にいないと、
とか話がこっちに向いてないと不安だったっていうのがずっとあったんですけど、
自分のなんか知ってる話題の方に持っていきたいってこと、
まあだからね、
自分の知らない世界のことを話されると怖かったんです、自分の想像の及ばないところの話をされると怖いくて不安で、だから否定したくなるっていうのがずっとあったんですけど、それがもうなくなりましたね。
どうしてなくなったの、やっぱ江戸村に行ったから、
いや
もっと行った方がいいんや、
まあでもなんか これはちょっとねまた話が長くなるんで割愛しますけど、
いいですよ。じゃあ話が長くなるから割愛するんじゃなくてそれは端的に言えることですよきっとあなたは。
そうですね、うん、あの
そこにはきっとあなたは長くなるということは、はい、そこに言い訳を挟もうとしてるから長くなるんです。
そうですそうです。
じゃなくて端的に言うとどういう、
端的に言うと、まあ、江戸村に行ってなんか過去の自分を見たなっていう、
はいはい、
あ、はい、他の人にってこと、う
ん、他の人にとか状況、うん、いろんな状況の中に過去の自分を見て、うん、うわってなったので、うん、だから反面教師じゃないですけど、
うん、それ大事なことだ、
はい、いろんな
こと結局そこにしかあの自分を反省できる点ってないですからね、うん、あれ俺こういうこと同じこと言うようなこと言ってたなと思った時にこれはちょっと見にくいなと
言ってたしやってたし、うん、それこそその愛がないっていう話をさっきしたじゃないですか、
うん
うん、なんかそういう部分にも触れたなっていうのを今改めて思ったので、うん、ああ確かに私もそういうところがあったよな、愛がなかったんだな、そうかって、うん、今日また帰り見て思いました、
うん、帰り見てだから、ね、江戸村に行ってよかったっていうことですよね、はい、勉強になった
やっぱそういうことですよね。
だから本当にあの行ってよかったなって思いますし、
さっきね、さっきっていうかその江戸村に行ってね、いや技術的なことも学べましたし言ってたわけで、そこじゃねえだろうってずっと思ってるわけです
いやでも技術的なことも学べましたよ、あの置物
でもって言いましたよそれは別にどこでもそんなね、だから自分に言い訳を作らないじゃないですか、その要は着物の着方を習った、いやあれ勉強になりましたって誰も反論しようがないじゃないですか、だからあなたはそういうことを言うんですよ。でもあなたの心の内気持ちの内の反省点っていうと、お前ってそんなにダメだったやつなの、そんなことも分かってなかったやつなのっていう反論が出やすいんですよ、やっぱ気持ちの部分とか思いついたことっていうのは。だからなかなかそういう方ってそういうことを口に出さないんですよ、自分はこう思ってたとかっていうことって。だからまあそっちの方が大事でしょと、
まあ、
であなたは今それが分かってきたわけですよ。ああ私同じことやってた、自分に注目されるために自分に興味のある話題だけを、韓流がどうのこうの、自分の好きなアニメがどうのこうのそれだけを相手に伝えてた、伝えてるっていうか私が話の中心になりたかった、これは私が知ってる話なんで、向こうからするとあそれってどういうことって言ったら、私がやっぱりあこれってこうなんですよって中心になれる。でも相手の方にするとそれはただあなたに付き合ってあげてるだけの話
で、そうなんですね、
勉強にも何にもならないわけで す、
そうなんです、
ね、あなたの知識をひきらかしてるだけなんでね。
そうなんです。
じゃああなたはそのアニメを見て実はこういうふうに思った、私は USFO アフリカのこの歌を聴いてこういうことを思ったっていうと、なんか相手にも何かあれだし、相手もそこに対して何か思ってくれるっていうことなんですよ。そういう話を、
はいは
い、いいね、一瞬の素が良かった
し、じゃあ歌いきましょうか
歌2曲目ですね、
はい
はい、
もう名前出てきた人ですね。
そうですね、
はい、
本日2曲目です。こちらはですね、あの嬉野先生のリクエスト曲となっております、
はい、
うん、スティービーワンダーでハッピーバースデー、どうぞ。はい、お聞きいただいたのはスティービーワンダーでハッピーバースデー。
いや、すみませんね、
ハッピーバースデー、
はい、
ね、間もなく
間もなく
間もなく
ですね。私多分今東京のね新宿で、はい、あの歌いまくってる
かもしれない。あなたそうですね、
フジロックですか。で、
ね、でね、確かにそうでした。カウントダウンやってて、
カウントダウンやってて、
ねえ、
今頃何歌ってるんでしょう。
わかりませんけれどもね、私もわかりませんけれども、なんか本当にそのアーティストの方々もね、私がもちろんこの80年で聴いてた方々もお亡くなりになった方もいらっしゃるし、はっと気づけばね、小泉今日子さんだって60ぐらい、
もう
私同い年ぐらいですから、
ね、小泉さんなんかもね、やっぱりドラマとか最近見るとね、やっぱりいいですよ。やはりね、その60近い50代っていうのを隠そうとしないって感じで ね、そうですね、もうご本人も周りもそうだから、うん、それでなんかいい感じですよ。私が見たなんか男児の2人なんかね、小泉さん非常に良かったですよ、
うんうん、あっという間ですねっていう、うん、
あっという間ですね。
ちょっとね、今日メール一個も読んでないんで、はい、ちょっと一つ読んでみましょう。
はい、ラジオネームマサさん、
うん、
藤村さん、嬉野さん、風子さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。 またドーデソーの部屋飲みやイベントに楽しく参加させていただいています。このラジオを聞きながら人が生きていくのに必要なことって何かを考えることがよくあります。幸せって何なのか、生きるとはどういうことなのか、深いです。私は産業カウンセラー、 SNS カウンセラー、メンタルケア系の資格などを取得し、会社勤めの仕事と個人的な仕事をしながらボランティアで SNS の相談員を3年ほどしています。それは勉強してきたカウンセリングの力を維持するためでもあります。ボランティアは1回40分の SNS でのやり取りです。時には1時間くらいになる時もあります。一期一会の相談となり、相談は起死燃料の強い相談が優先的になります。相談員と名がついているので、相談者は答えを求めに来ることも多いです。でも対応としては相談に乗ってはいけないので、このギャップに苦労します。資格取得のために勉強してきたカウンセリングは対面でのカウンセリングです。 SNS とは勝手が違います。なので SNS カウンセラーの資格も取りました。文字だけのやり取りの上に返信のスピードにも細心の注意を払います。表現力や言葉の種類も用意しておかないと対応は大変です。ただこちらのラジオに送られてくるメールと同じような相談が来ることも多々あり、そのメールに答える藤村さんと嬉野さんの言葉が語彙力のない私には大変勉強になり、メモを取ったりしています。本当は対面でのカウンセリングでボランティアをしたいのですが、探してもなかなかそのような場がなく、なんとか活動できないか模索しているところです。藤村さんの言葉は時々カウンセリングの基本からしては使えないなという時があります。でも私はどちらかというと藤村さんや嬉野さんの言葉かけのようなカウンセリングがしたいです。もちろん相談者の状況にもよりますが、公園のベンチでたまたま隣に座ったくらいの距離感で、どうしました、話聞きますよくらいの気持ちで相談者を迎えていきたいのです。 SNS の相談のやり取りがうまくいかないこともあります。その翌日はもっと他の伝え方があったんじゃないか、あの一言はいらなかったかもなと自問自答で正直落ち込むこともあります。そんな時このラジオを聞くと、そうなんだよな、そういうことなんだよ、それを伝えたいんだよなと共感し、自分以外にも同じように考えている人がいるという安心感を感じます。私は来年還暦ですが、残りの人生は全部人の話を聞いて少しでも笑ってもらえるように生きていきたいです。長々となってしまいましたが、結論としましては、このラジオはいろんな人に聞いてもらいたいということです。乱暴な言い方ですが、もっと気楽に、ほんの少しだけずうずうしく生き抜いてほしいです。ステッカー欲しいですということです。
これはあれですよね、
はい、
このマサさん、
はい、
そのカウンセリングをしているという、
はい、
マサさんの悩みじゃないですけど、
はい、
マサさんに向けた言葉を言う場所ですよね、
はい、そうですね。
このマサさんがどのような、その私ね、この知らない起死燃料の強いという、これはもう自殺とか、
自殺願望だったりとか、死にたいっていう気持ち、
うん、だあ、このマサさんがに来るね、はい、そういうお話に対して、うん、私は何か言おうとは思いません、
うん、
そんな方に、
うん、
でもこのマサさんがね、うん、に対して、うん、要はここでは何かこうね、
うん、
ちょっと言葉をかけてあげたいっていうことですよね、
はいはい、
だからこの方は最後に書いてある、人の話を聞いて少しでも笑ってもらうように生きていきたいと考えてらっしゃる、
うん、
非常にこのなんて言うんでしょう、風子さんとは違って、その人の話をね受け止めたい、
うん、
それで少しでも何かこうクッション材のようにね、うん、なれたらいい、それが私の生きる道だと考えてる、うん、らっしゃる方、
うん、
だからその方がやっぱなんかこうカウンセリングの資格を取る、
うん、
いうところにですね、ちょっとやっぱり若干引っかかるところもあるわけですよ。資格を取ってそのカウンセリングの力を維持するために、その SNS の本当は対面でねこうやってお話をして やりたいんだけどなかなかそういう仕事がなくて、うん、まあ、SNS 要は言葉上でね、うん、チャットかなんかなんでしょうね、うん、きっとどんなのがありますかってこうです、いやそういう時はこうした方がいいみたいな、うん、でもそこにこれよくわからないんですけど対応としては相談に乗ってはいけないみたいな、うん、これもよくわからないんですけれども、うん、ってことはこのせっかく資格を取ったんだけれどこのマサさんというのは非常にその制約の中で、うん、本当は対面でねいろいろ話をしてってそれもできないっていう中で非常に悶々としてるってことですよね、このマサさんは結局のところね。でも私はこういうふうにしていきたいと思ってらっしゃるっていうことなんだよね。まずそのそうだよね、 SNS で相談をっていうその相談する側からすると逆にですよ、傷つけられないというか、うん、対面で言うとなかなかそのそれこそ言ってはいけない言葉を言う瞬間もあるかもしれない、うん、それが怖い、うん、相談する方はね、それが SNS というか、まあ、そのチャットみたいなやつであれば向こうも気を使ってくれるだろうみたいな感じがきっとあるから、うんうんうん、そこにマサさんはきっとなかなかこう踏み込んでいけないみたいなね、うん、ところがまあきっとあんだろうなと、うん、そういうふうになんかなんとなくこう読んでてね、うん、私は思って、はい、マサさん自体が非常に悶々としてると、あ自分はなんか寄り添いたいんだから本当は公園に横にいてね、うん、なんか困ってんですかって声をかけたいぐらいの方なんですよ、うん、でもそうは今の制度上いかないっていうところになんかなっていうところをまあ思ってはいるんでしょうねと、うん、ということですよね。でもう結論としてって書いてありますけど、うん、まあ、しゃあないこのラジオを聞いてくれと、
うん、悩んでる人は
悩んでる人は、うん、っていうことがここに書いてあるっていうことです ね、はい、ね、
なんか最近ねあなたにも言ってるその坂口恭平さんっていうね、うん、なんか変わった方が、まあ、かなり有名な方で、あの世の中の高名な方は大体もう坂口さんを知ってたみたいなことがね、うん、あって、私なんかよく知らなかったんだけどさ、うん、もうウィキペディアにそのご自分のね携帯の番号が載ってらっしゃる人だみたいなことがあってさ、はい、うん、まだ40ぐらいだと思うんだよね、うん、熊本に住んでてさ、まあ、基本建築家なんだけどさ、うん、いろんなことができるっていう中で、まあ、その人もずっとなんかその命の電話で一人やってるじゃ
ん、うん、携帯電話のね番号を載してるから、
そうよ、政府とは違ってやってて、うん、でその話を聞きながらなんか、でも僕は電話 の応対しながら原稿書けるんですとかって言ってる、まあ、ちょっとまあ相うつの人で、うんうん、やっぱちょっと違うんだろうね、
その人自体もね、
いろんなことできるし、うん、そうするとそのなんかずっと話を相談のってしてて、でそれ結構長くずっと喋ってて、うん、でそのおかげで原稿が一本書けたことがあるんですってそしたら、あ原稿書けたから、うん、原稿料 の俺お謝礼として1万円払うから、口座の方教えてくださいとかって言うとかってね、で相談してそんなことを言われるっていうのがちょっとさ、うんうんうんうん、予想もしないことだよね、うんうんうん、確かにそういうものがなんか明後日の方から頭が飛んでくるみたいなことで気分が変わるってことも結果的にあるだろうなと思うし、うんうんうん、ずっと聞いてて、あじゃあちょっと今聞いてたからちょっと歌うねとかって言って、うん、ギター弾いて、うん、傷つけられてその言葉にお母さんからとかって言ってさ、うん、歌うわけで、歌も歌えるから、うんうん、そうすると自分が今まで言その佐川さんに言った言葉っていうのがさ、全部曲がついてさ、うん、歌になってさ、うん、帰ってくるっていうのはさ、うん、言葉でなんかアドバイスと違って、うん、ちょっとなんか気持ちが緩むじゃない、うんうん、でその言葉が全部自分から出た言葉だとかっていうのもあったら、ちょっとさ、うん、確かにこの人と話してると、うん、なんかなんだろう、そもそもなんか、うん、さっきまでって思った気持ちがなんかどっか行っちゃうかもしれないなっていうところがあったりするから、うん、まあ、なんかその坂口さんもそうやって死ぬっていう人、僕本当泣くちゃうんですよ一人でも、うん、
そこ大きいですよね、うん、そのマサさんもその坂口さんっていう人もそういう人を亡くしたいと思ってる心根は同じ。だけどの坂口さんっていう人はそのいわゆる方法論に頼らず、うんうん、もう思い切ってやってる、自分を助けたいっていう気持ちはある、そこでやってる。でもマサさんはなかなかそこまでは、うん、まあ普通の人はそこまでいけないから、だからマサさんなんかはもっと他の伝え方があったんじゃないかとか、うん、あれちょっと言い過ぎたんじゃないのかって常に反省をしてしまう、うん、でもこの反省っていうのがね、 私はないですよ、そんな人を助けたいなんてそんな欲望はあんまないですよ私は。
知ってます知ってます
ね、うん、でもそういう欲望がある人が反省をしてしまうっていう、このそこは良くないなと、ね、せっかくあなたがそういう気持ちを持ってて能力があるのに方法論 にねがんじがらめになってしまうというのはちょっと それは嫌だよな。
確かにね、うん、気持ちがあるっていうのがね、
気持ちがあるっていうのが
大事なわけだから、
そこが大事なんですよ。
これ気をつけないと、だってご自身も病んでいくことになるんで。
まあ、いやだからそれがこの方の真面目さというか、やっぱりまだ方法論に頼ってるってこと、そのカウンセリングの何か資格を取るとかではなくて、そこまでやんなくても多分あなたはもうちょっとやりようがあるのでは、そこでね、もし迷ってるようであれば普通にね、結局我々のコミュニティも入ってくれてるわけですから、その中の力の発揮の違いっていうか、飲みながらでもいいし、なんかキャンプしながらでもいいしみたいなところで何か力を発揮する中で、ちょっとそういうのなんか出てくるような気はしますけどね、うん、ということをね、長々と話してる間にね、今日はちょっと大事なことを言わなきゃいけないんでね、
はい、
予告をいたしましたけれどもね、来月6月20日にですね、はい、この東京虎ノ門、私がたちが今この録音しているラジオ日経で公開収録、これ久しぶりですね。
いやもうすぐじゃないですか。
すぐです、6月20日で、この放送が終わったと同時に、ヒゲ戦の公開の収録応募フォームができますから、
あなた分かってらっしゃいます、カウントダウンをこれからきっと当時されるんですよね。
そう、
まあ、だから全員がもうカウントダウンやってる間に
今いよいよ、応募フォームにとりあえず申し込んでいただきたい。
なるほど。
で、二部制になっておりまして、はあはあはあ、まあ1時間のこの番組なんで、はい、前半30分、後半30分、うんうんうん、でそれぞれまあ一般の参加者の方、はい、それぞれに分けるんですけど、もちろん投資でね参加していただいても結構ですということ。
無料ですかこれ。
いえ3,000円です
、ね、
1人3,000円、
そうですよね、
ただその中で1人、まあ、いわゆるこうフーコの位置にいるね、このアシスタント的な、このブースの中に実際に入って1人だけ、前半1人後半1人ということで、それは2名の方、
は
い、ダブルフーコシステム
で、そうですね、1人3万円
ねえ、ねえ、
それはそうです。でも声が残るって大事なことですから、ラジオのね電波の中でできるってことですから、それを今回募集しますということで、基本的にはもう先着順ということで、
ですね、
人数そこまでね、スタジオ、まあ、20名ちょっとぐらいなのかなぐらいしか入れませんから、でその収録が終わったら皆さんで打ち上げということで、我々が普段行っている居酒屋でちょっとね、我々も参加しますから
ね、
ということで公開収録やっていきたいと思いますので、詳細はその応募フォームの方に見ていただいてということで、もうあっという間に本日もお時間となりましてですね、
マサさんも来るんじゃない、ね、
はい、ということでプレゼント、
プレゼント、はい、
ステッカープレゼント、このマサさん、
はい、
そしてですね、いつもねお便りをいただいているね、浜松のちかさん、
あ、ちかさん、
このお二方にですね、はい、今回はステッカーを差し上げます、はい、ということで幸せになりますからね、
はい、
はい、ということで、いよいよもう間もなく還暦を迎えるお相手は藤村忠久と、
嬉野正道と、
来月皆様にお会いできるのを楽しみにしております風子でした。
よし、それでは皆様おやすみなさい。
はい、
おやすみなさ
い。お誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。まだなんだよな。
うん、
おやすみなさい。